もしもし。
もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それではまずはじめに今日のご相談、簡単にどんなことなのか教えていただいていいですか？
孫なんですけども、
お孫さん。
不登校になっていまして、家が近いっていうことで、時々実家の方に来るんですよ、私の方に。で、その時にちょっとスマホがなくなりまして、で、ゲームが大好きなんですよ。
じゃあ今日は、ごめんなさい、お孫さんの不登校のこととそれに関連したことっていうこと
そう
で
です。
いいですね。じゃあ、まずはお年を教えていただいていいですか？
68歳です。
はい。
主人も同い年の68歳です。
68歳。お子さんは何人いらっしゃるんですか？
娘と息子です。
あ、お二人で。で、今日のお孫ちゃんは娘さんの
そうで
お
す。
子さんですね。娘さんのところにお子さんは何人いらっしゃるんですか？
二人います。
2人で。
上が高一の男の子で、
高一の男の子で16歳かな。下が、
下が中二の男の子で、
中二の男、4歳かな。14歳で、今不登校でって言ってるのはどちらのお孫さんですか？
下の方です。
下の14歳、中学校2年生の男の子ちゃんのことですね。
そうです。
わかりました。お仕事は今されてらっしゃるんですか、あなた様は？
してないです。
じゃあお家にいて時々お孫ちゃんが遊びに来るっていうことですね。
学校に行けなくなった時にうちに来たりします。
行けなくなった時にうちに来るんですね。それってどれぐらいの頻度で行けなくなるのかな？
去年ぐらいまでは週1、2だったんですけども、もう最近は普段平日でも夕方頃から来て泊まったりとか、頻度が増えてきたので、私がすごく疲れてきたんですよ。
疲れちゃうのね。じゃ
疲れます。
あ、一日
可愛い
中
けど。
可愛いけどね、そりゃそうだ。
土曜日なんか来た時は、泊まる？どうするの？って、最初の頃はわからないって言ってたのが、最近は着替え持ってくるんですよ。
本当に、そうですか。
それは可愛いんだけども。
じゃあ、その彼のね、不登校っていうのはいつからなんですか？
小学校5年ぐらいかな。
そうすると、4年目ぐらいなのかしらね。なんだかんだ言ってね。それで、娘さんですけれども、彼にとってはお父さんとお母さんは、お二人ともお仕事してらっしゃるんですか？
娘はシングルマザーです。
本当に。お父さんは、じゃあ、離婚されたのかな？じゃあ、娘さんは働いていて、で、2人のお子さんを、近所で育ててると、そういう感じなんですね。
そうです。
ちなみに、16歳のお兄ちゃんの方は、学校行けてて特に問題なく行ってるんですか？
行ってます。
わかりました。さあ、そうですか。そうすると、ほぼ毎日泊まりに来たり、なんだかんだで、おばあちゃんのところに来てるわけだけども、先ほどのスマホ云々というのは？
ゲームがとても好きで、やっぱりゲームすると勉強もしないし、学校、眠くなったりしたら学校も行かないっていう理由もあるみたいで、ゲームをもう取り上げたんですよ。で、私ももう気をつけて、娘の教育方針あるでしょ？それじゃなくても学校休んでるから、そのゲームがあったら余計行かなくなるからっていうの聞いてあったから、マー子が来た時はもう隠してました。本当はさせてあげたいんだけども、やっぱりそれはもうダメだと思って隠してたんだけども、たまたま出してるのを見つかって、一度持って帰ってるんですよ、6年生ぐらいの時に。
そ
で、
の
それ
ス
も、
マホ？
ゲームできるみたいで、私はよくわからないんだけども、で、ゲームしてるのを、ママが見つけてしまって、で、私が渡したんだろうということで、私すごく叱られたんだけども、いやいや、もう2時間くらい探して、うっかり、どっかに行ってしまったんだなっていう気持ちで、まさか。
そのスマホっていうのは、お孫さんのじゃなくて、
私のんです。
そういうことなんですね。じゃあ、それをお孫さんが持ってっちゃったってことか。
一応返してもらって、それからは、孫が来たら隠すようにしてたんですよ。うっかり出してやったんです、私。
スマホがね。
隠さないとと思って、振り返った時はもうなくって、で、知らないって 取ったとこを見たわけじゃないから、うん、でも置いてあったのがないし、うん、知らないって言ったら下向いたまま何も言わないんですよ、
うん、
それでもう一度聞いたら結局バーッと部屋に入ったまま出てこなかったから、
うん、
もう私もちょっと行く用事があって出かけて、
うん、
帰ってきたら、
うん、
あの私がいない間に帰ってしまったみたい、
うん、それが最近の話一番、
はい、もう最近の話です、
うん、
であの間違ってたらごめんねって、
うん、
でもしおばあちゃんの持っていたら、
うん、
おばあちゃんあれすごく大切にしてるんよって、
うん、
もし知っていたら返してほしいんですって、
うん、
おばあちゃんのこと信じてるよって、
うん、
でもよっぽどしたかったんやねって言ってる間はもう下向いたまま何も言いませんでした、
うん、
それだけおばあちゃんの気持ちを伝えましたって、じゃあ行ってらっしゃいって言って別れて、
うん、
そのまま、
じゃあスマホもまだ戻ってきてないってことですか？
そうです、はい、
うん、
あのね、学校のこととか、
うんうん、
はっきりした言葉はないんだけども、
うん、
ちゃんと伝えるのは、
うん、
ママは昨日8時に帰ってきた、
うん、
その前は、
うん、
帰ってこなかった、
ママが？
ママが、
うん、
おばあちゃん泊まって帰ってこなかったんやでって、それははっきり言うんですよ、
うん、
そういうこと。だから、うん、あ、やっぱり寂しいんだな。
まあそりゃそうでしょう。あのスマホを持ってってゲームをしたっていうことをママは怒ったみたいだけど、
うん、
でももっと怒んなきゃいけないのは人のスマホを持ってったってことですよね。
はい。
じゃあね、とりあえず今、スマホが行方不明になってるし、今ずっとずっとね、はい、こういう状況が続いているという中で、
はい、
これから一体どういうふうにしていったらいいかと。
うちに来た時に持ってきてくれた時と、うん、持ってこないで来た時とどう対応すればいいのかなと思って。
あ、次に来る時にね。
そうそうそう。
うん、そのあたりも含めて先生にお聞きしてみましょう。
はい、
今日お答えいただきますのは、三石メソード主催、作家で翻訳家の三石由紀子先生です。はい、では先生、はい、よろしくお願いいたします。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
大変だな。あのね、
はい、
私が聞いてて一番気になったのは、
はい、
あなた疲れるっておっしゃったじゃない？あのお孫さん、ね、
はい、
疲れるっておっしゃったじゃん。
はい、
私その疲れるっていうのがね、
はい、
そもそも間違いだと思ってるんですよ。
あ
のね、どういうことかっていうとね、
はい、
この14歳の息子とね、
はい、
あなたは一緒に暮らしてるわけではないし、
はい、
ママと一緒に育ててるわけじゃないわけ。
はいはい、
それをね、
はい、
あの、半分くらい引き受けてるような気持ちなんだよ、あなたがね。
そうです。
だから、ママの教育方針に合わせなくちゃいけない、はい、そういうふうに私も育てなくちゃいけないっていうふうにあなた思ってるわけ。
はい、
でもね、
はい、
そうじゃないと思うんで、あなたにはあなたの生活があってね。
はい、
多分ね、あなたはね、はい、もう帰れと止めないっていうことを言うことはできない人なので、
はい、
ね、あの、可愛いから来るわけじゃない？
はい。
それはいいんだけど、
はい、
ママじゃないんですよ。だからここは私とおじいちゃんの家だっていうことをね、
はい、
はっきりこう分からせなきゃいけないと思う、
はい、
なんでね疲れるかって言ったら多分ね、
はい、
あの子が来るから今日夕飯あれを作んなきゃいけないとかね、
はい、
それじゃダメだと思うんですよ、
はい、
いつもこう夫婦で食べているものがあるわけじゃない、
はい、
それ食べさせればいいんですよ。気に入らないんなら食べなきゃいいんですよ。あんたのうちじゃないんだから。毅然とした態度って大事だと思うのね。
はい。
おばあちゃまとして甘やかすっていうことは大事だけど。
はい。
ね、あの、愛情不足かもしれない。はい、じゃあ甘やかせてやろう。それをね、はい、疲れないで甘やかす方法っていうのは、
はい。
自分の生活を崩さないことなんですよ。それとね、過剰に、こう責任を負わないことなんですよ。うん。だからそこがね、あなたごっちゃになっててね。
はい。
あの、一つ言うとね、娘っていうのはずうずうしいからね、親の家に行くのなんかタダだと思ってるからね。
はい。
そうじゃないんだっていうことをね、
はい。
やっぱりあなたは身をもって教えないといけないと思うし、
はい。
完全に私舐められてると思う。それとね、
はい。
忘れちゃってるかもしれないけど、あなた男の子も育ててるんだよね。
はい、
あの、忘れちゃってるかもしれないですけどね、中学2年生の14歳の男の子なんていうのはね、
はい、
ずるいですからね。だから 母親はうるさいからあなたの家に逃げてきてるわけ、
はい、
で あなたが一生懸命やったとしてもね、
はい、
違うこと言ってるのよ向こうで。
あ、
うん、それはあなた分かってた方がいい。そこをねイライラしないためにはね、
はい、
私だから疲れるっていうのが間違いだと思うんですよ。あなたはあなたの生活を守って、
はい、
だから夕飯っていうのはね、
はい、
同い年の夫のことだけ考えて作ればいいと思うんですよ、
はい、
でねスマホ持ってようが持ってまいがね、
はい、
関係ないですあなた。あんたに決まってるんでしょそれは、
はい、
それはね間違ってたらごめんなさいっていう話じゃないと思うんですよね、
はい、
私のスマホを返しなさいだよね、
はい、
うん、それはあのきっちり言わないと、
はい、
都合のいいと聞きますからね孫っつうのは。あのね14歳の少年にとってね、
うん、
命っていうのは半永久的なんですよ。いつまでも生きてると思ってんの、わ、はい、かる、はい、でもね、はい、68の人間にとってね、
はい、
命って半永久的じゃないですからね、
はい、
で一生懸命やってもね裏までこそすれね口実にこそ使われね、うん、感謝なんてないですから、ちょろいもんだくらいにしか思ってないですよ。うん、そうでなければね世の中進歩もしないしね、
うん、
まあ不登校だのスマホだっていうのはあなたが考えることじゃない。何も娘の、教育方針に合わせる必要もない。あなたの教育方針で、はい、例えばね、はい、ここは私の家ですね、はい、私はスマホいいと思ってるからやらせますでいいわけですよ、もしあなたがそう思うなら。
あ、はい、
本当あの人生で一番楽しいのが60代だって私60になった時言われたけど、
うん、
本当にその通りだと思うね。子供が手を離れて独立してさ、
はい、
そんなもん離婚しようがシングルマザーだろうが知ったことじゃないですよ。自分で選んだ道じゃないか。
もうね、
うん、あなたが疲れてるってことが間違ってるから、
はいはい、
ね、68ってね疲れていい年じゃないんだ、はい、いや自分のために疲れるならいいんですよ。散々遊んで疲れるんならいいんですよ、
はい、
人のために疲れていい年じゃないです。人のために疲れていいことは一個もないし感謝もされないし、はい、お役目は終わってます、
はい、
そこ分かろう、
うん、
ね、
分かりました、分かりました、
うん、私もね、
う
ん、私も一生懸命遊んでるんだよだからやっぱりね同じくらいの人にはね一生懸命遊んでほしいわ、
はい、
つまんないことしてないで、
はい、
うん、ね、遊ぼう一緒にね。
ありがとうございます、
うん、いかがでしたでしょうか。
頭の片隅では分かっていたんだけども、うん、言えない自分がいました、
う
ん、
そうでしたか、
はい、
じゃあまあこれからはね先生のおっしゃる通りあのご自分のことをまずはきちんと考えてやってみてください、はいはい、それでそうやって動くときに、はい、どうしてこういうふうにするんだよってことを、まあ、ちゃんとね説明してあげて、はい、欲しいんですよね、はい、そしたらもう分かる頭があるし、はい、ああそうか世の中ってそういうものかってそういうとこで学んでいくんだと思うんですよ、
はい、
うん、学校行くにしてもゲームしちゃダメっていうにしてもね、
はい、
それだけ聞いてるとなんかどうにでもなんのかなって思っちゃうから、なんでゲームをばっかりしてたらいけないのか、どうして義務教育っていうのがあって言ってんのかっていうのを、はい、私はねおばあちゃんはこう考えるんだよっていうのを言ってあげる、うん、でいろんな人の意見を聞いて14歳って自分の考え方を作っていくような気がするんですよね。だから何でもかんでも好きにしていいよっていうんじゃなくて、こういうふうに考えてこうやるからどういうことなのかよく考えてっていうふうに言ってみてあげてください。
はい、わかりました、はい、ありがとうございます。
はい、ではでは、はい、失礼いたします。
失礼いたします。